藤沢歴史探訪、今月は長後地区の名所旧跡をめぐるをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは歴史散策の会の皆さんです。さあ、このシリーズ、このテーマラストを飾っていただきますのはメンバーの今林さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長後地区って歴史があっていろんなですね、場所がある名所、そして史跡があるということでご紹介していただいてきたんですけれども、今林さんにはですね、最初に永明寺についてご紹介していただこうと思います。どんな歴史があってどこにあるのかご紹介いただけますか。
永明寺ですが、これは長後市民センターの北西方向、敷地側に向かって坂を降り切ったところにあります。正式には長福山永明寺と言いまして、臨済宗15派あるんですけれども、そのうちの鎌倉円覚寺派の禅宗のお寺です。本尊は地蔵菩薩です。創立は1375年頃、開山は清流通哲という人です。この人は中国へ30数年の修学、要するに勉強に行っていまして、帰国後京都の天龍寺南禅寺に勤め、足利義満により士、要するにお坊さんの一番高い位、紫の衣を授かっています。その後北朝の高原法王の士、要するに先生となって、天皇家の門十六弁菊花門の使用を許されています。この後なかなかうまくいきませんで、1630年に領主で地頭の浅岡安勝さんが中興しました。その後もいろいろありまして、天明年間1780年頃に火災に遭い、道宇を焼失、一時衰退しましたが、1800年頃に甲州辰野村円通寺の流法により道宇の修復が行われました。明治6年ここに合学校として長明学校が開校されました。その後この学校は羽沢屋の脇に移されました。これが長後小学校の前身となります。境内には六地蔵、岩船地蔵、小安地蔵が仲良く並んで立っています。裏山の墓地には歴代住職と浅岡安勝、浅岡類大の3代の墓があります。この墓地からは富士山がよく見えています。
ありがとうございます。最初に永明寺についてご紹介していただきました。もう知っている方たくさん、ね、いらっしゃる場所だとは思うんですけれども、改めてこういうふうに丁寧に歴史を教えていただきますと、やっぱり長い長い間ここにあったんだなということを皆さんにね、知っていただけるのかなと思います。さあ、そしてですね、続いては庚申供養塔についてご紹介していただきたいんですけれども、八臂照明金剛像庚申供養塔というものがあるということなんですけれども、今林さん、これどういったものなのかご紹介いただけますか。
はい、場所はですね、下土棚市民の家というのがあるんですが、そこから南へ250メートルほど、民家の敷地の南西の角の祠の中にひっそりと立っています。メインの道路じゃありませんので、なかなか探しても見つかりにくいところにありますね。この像は佐田さんという方の個人の所有ということのようです。それでも誰でも見ることができますので、皆さん探しに行っていただきたいと思います。この像はどういう像かといいますと、台座が3段あります。まあ、普通、基段というんですが、分かりやすく台座と呼びます。3段ありまして、その上に正面金剛像の彫られた刀身が載っております。刀身の前面には邪気を踏みつけた正面金剛像が彫られており、その左側面に右藤沢道、右側面には文化3虎年4月吉日と彫られています。このことから1806年に建立されたことが分かります。その下の台座には庚申塔によく見られる見ざる言わざる聞かざるのいわゆる三猿が彫られています。さらにその下の台座には前面に左 星の矢道と彫られています。このことからこの塔は更新塔と道しるべを兼ねた塔になります。この塔の総高は120センチあります。更新塔についてですが、中国より伝来の道教に由来する更新信仰に基づいて建てられた石塔のことです。更新行を3年18回続けた記念に建てられることが多いです。更新行とは、人間の体内には三死という3種類の悪い虫が住み、更新の日60日に一度来るんですが、人の睡眠中にその人の悪事を天の神様に報告に行くと言われており、そのため更新の日の夜には眠ってはならないとされ、人々が集まって徹夜で過ごす風習がありました。これを更新行と呼んでいます。次に正面金剛ですが、夜叉とか毘沙門天の従者とか言われていますが、要するに更新塔の守り神と考えていただければ結構です。ここで八臂という文字が出てきますが、これは八本の腕のことです。この像は八本の腕を持ち、さらに顔が三つあります。一般の正面金剛像は一面六臂、要するに顔が一つ、腕が六つというのが普通なんですが、この像は三面八臂、顔が三つ、腕が八本あります。これは非常に珍しい例で、このために藤沢市の市指定文化財になっています。更新塔は道端でよく見られますが、三猿、いわゆるお猿さんの像の上にあるものは、ほとんど 100% 等身塔と判断してもよいと思います。ところが江戸中期以降のものは、更新塔あるいは更新の文字のみ彫られる形式が多くなっています。
八臂正面金剛像更新供養塔についてご紹介していただきました。ちょっとポイントを教えていただきましたので、ぜひですね、更新塔についても皆さん分かっていただけたかなと思います。さあ、そして長後の歴史を知ることができる資料館があるということなんですけれども、どこに、そしてどういった資料館なのか教えていただけますか？
場所は長後駅東口から高座渋谷の方に向かって3分ほどのところに、長後商店街のちょうど真ん中あたり、老舗呉服店の羽沢屋本店があります。そこを右に折れて100メートルぐらいのところに羽沢屋資料館があります。羽沢屋は江戸時代から明治後期にかけて旅館業を営んでいましたが、1894年明治27年に呉服店として創業しました。1994年に同店が創業100年を迎えた記念にこの資料館が建てられました。これは同店3代目の青木宗茂さんが大の古いもの好きで、全国各地から集めた貴重な品々が展示されています。その数は300点以上。展示されているものは明治から戦前のものが多く、江戸時代の水鉄砲式ポンプ、消防の反転、軒吊り看板などをはじめ、当時の生活用品、古文書類など、種類、雑多、いろいろあります。先日も、長後小学校の3年生が、社会科の見学に来られて、火縄銃を実際に持って喜んでいました。現在は、毎月第2月曜日の10時から15時まで一般公開されています。
毎月1回、皆さんがですね、見られる機会があるということなので、ぜひですね、足を運んでいただきたいですし、歴史散策の会の皆さんによってですね、いろんなこと、いろんな情報を得ることができると思いますので、ぜひ皆さん月に1回のそのチャンス逃さずにですね、訪れていただきたいと思います。さあ、そして一週目に出ていただきました広田会長からもご紹介があったんですけれども、この長後地区内には名所旧跡の解説板が設置されているということなんですけれども、解説板どのようなものなのかご紹介ください。
今まで23箇所設置済みでして、これから今年度は さらに2カ所設置予定になっています。一番最初は遊歩道といいまして、昔灌漑用水が通ってたところを遊歩道にしたのがありますが、そこが一番最初の建てたところで、最近では柏通り大山道、羽沢屋の本店のところに建てたりしております。
今のところ23箇所、はい、そして今年度あと2箇所プラスされるということで、こういった取り組みって本当に大変だと思うんですけれども、ただ皆さんきっと喜んでいらっしゃると思いますので、引き続きですね、こういった活動も歴史散策の会の皆さん手によって手掛けていただければと思います。さあ、お話を伺っていきました今林さんからですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、今月1ヶ月にわたって皆さんにご協力をいただいてまいりましたので、締めということでメッセージを送っていただいてもよろしいでしょうか。
市民センターに行けば今いろいろと説明しました、その他にありますので、説明版ですね、説明版もそれぞれのところにありますので、ぜひ探していただいて読んで、あ、こういうことかと理解していただきたいと思います。
ありがとうございます。なんでここにあるのかとか、これは何だといったところ、意外と私たちこう通り過ぎてしまうものだったりとか、わからないなというものが多々あったりします。正直その中でこういった名所とか旧跡にこの解説版が置いてありますと、やっぱりこういったこう地元のことを知るといういい機会になりますので、今ねご紹介していただきましたけれども、ぜひ皆さん解説版を求めて調合をですねぐるぐると回っていただきたいなと思います。また今年度は2カ所増えるというねお話もありましたので、ぜひね新しいものを見つけましたら、ぜひあここが1カ所目、ここが2カ所目ということで、皆さんね読んでいただきたいと思います。さあ今月はですね、長後地区の名所旧跡をめぐるをテーマにお届けしてきました。4週目ご協力をいただきましたのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます今林さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。